2. 臨時福祉給付金経済対策分。未申請の方へ申請書を再度送付。7月11日火曜から。臨時福祉給付金経済対策分の申請期限は8月14日月曜です。すでに対象となる可能性のある方へ申請書を送付しましたが、6月21日現在で申請書の到着が確認できていない方に、7月11日火曜から再度送付します。申請書を提出された方にも行き違いで届く場合がありますので、ご了承ください。給付金の支給は1人1回のみです。また、申請書が届いても対象外となる場合や、課税状況等により申請書が届かない可能性があります。不明な点はコールセンターへお問い合わせください。申請期限、8月14日月曜、消印有効。期間内に申請書を提出されない場合は、給付金の支給はできません。なお、申請から給付金の振り込みまでに、1、2ヶ月ほどかかります。審査に時間がかかる方もいます。また、申請が短期間に集中した場合は、さらに時間がかかる場合があります。給付金の支給を装った振込詐欺等にご注意を。区が皆さんに次のようなお願いをすることはありません。銀行、コンビニエンスストアなどの ATM、現金自動預け払い機、操作をお願いする。ATM を自分で操作して給付金を振り込んでもらう。メールでの手続きや手数料などの振り込みをお願いする。区職員や厚生労働省等の職員を名乗って、自宅への訪問や不審な電話がかかってきた場合は、迷わず最寄りの警察署、または警察相談電話、#9110 にご連絡ください。相談窓口を開設中。区役所8階に相談窓口を開設しています。なお、申請終了間近は混雑が予想されます。受付時間、月曜から金曜の午前9時から午後5時、祝日を除く。問い合わせ先、いずれも通話料がかかります。江東区臨時福祉給付金コールセンター、電話、0570-06-9292 IP 電話等でつながらない場合は電話 6832-7732 ファックス 3699-8773 月曜から金曜の9時から17時15分祝日を除く厚生労働省の相談窓口専用ダイヤル電話 0570-03-7192 IP 電話等でつながらない場合は電話 6627-1290 9時から18時12月17日日曜までは土曜日曜祝日も開設3国民年金保険料の納付が困難な方へ平成29年7月以降の免除・納付猶予の申請受付開始。経済的な理由で国民年金保険料の納付が困難な場合、納付を全額または一部免除、あるいは猶予される制度があります。7月3日月曜から、平成29年7月から30年6月分の申請を受け付けます。申請して承認を受けると、この期間は年金受給資格期間として算定されますが、年金受給額は保険料を全額納付した時に比べて減額になります。ただし、承認期間中の保険料は10年以内に追納できます。免除申請は本人、配偶者及び世帯主。納付猶予は50歳未満。平成28年6月分以前は30歳未満の方を対象とし、本人及び配偶者の平成28年中の所得により、日本年金機構が審査します。 審査の対象となるすべての方の税申告が済んでいない場合、受付できない可能性があります。また、審査対象となる方で、平成29年1月2日以後、江東区へ転入された方は、その方が平成29年1月1日現在居住していた市区町村で税申告をお済ませください。なお、失業を理由とした免除申請、納付猶予申請をされる場合は、審査基準に特例がありますので、雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票等の書類を離職日がわかるようにコピーしてご用意ください。受付は、区民課年金係、区役所隣防災センター2階20番、各出張所、豊洲特別出張所、高等年金事務所、亀戸 5-16-9 で行っています。年金手帳、年金保険料納付書など、基礎年金番号が確認できるものをお持ちください。ただし、各出張所、豊洲特別出張所の申請には制限があります。申請日が7月3日月曜から31日月曜の場合は、平成28年6月分以前、申請日が8月1日火曜以降の場合は、平成29年6月分以前の免除申請はできません。なお、申請日から2年1ヶ月前まで遡って申請することができます。問い合わせ先、区民課年金係、電話 3647-1131、ファックス 3647-9415。4. 後期高齢者医療制度、8月からの自己負担1割、3割を判定。後期高齢者医療制度では、自己負担割合1割または3割を毎年見直しています。8月1日火曜からは、平成29年度の住民税課税標準額に基づいた負担割合となります。自己負担割合が変更となる方には、7月中に新しい保険証を簡易書き留めでお送りします。変更がない方は、お持ちの保険証を引き続きお使いください。なお、自己負担割合は、所得の変更や同一世帯の加入者数の増減等により、有効期間内であっても変更となることがあります。該当者は申請で1割負担に。住民税課税標準額が145万円以上の加入者がいる世帯では、その世帯の加入者の自己負担割合は全員3割となります。ただし、次のいずれかに該当する方が申請により認定された場合は、1割に変更となります。1割になる可能性のある方には申請書をお送りしますので、平成28年中の収入の証明となるものを添付し、医療保険課資格付加係、区役所2階7番へ申請してください。申請書が届いた方すべてが認定されるとは限りません。同一世帯に加入者が1人のみで、その方の前年の収入額が383万円未満。同一世帯に加入者が1人で、他に70歳から74歳の方がいる場合、その方と加入者の前年の収入合計額が520万円未満。同一世帯に加入者が2人以上いる場合、加入者全員の前年の収入合計額が520万円未満。問い合わせ先、医療保険課資格付加係。電話 3647-3167、ファックス 3647-8443。 5. 後期高齢者医療制度保険料額決定。7月18日火曜にお知らせを発送。平成29年度の後期高齢者医療保険料のお知らせを7月18日火曜にお送りします。送付書類は次の通りです。特別徴収、年金引き落とし、口座振替の方、 保険料額決定通知書、保険料額納入通知書、納付書払いの方、保険料額決定通知書、保険料額納入通知書、7月から9月期の納付書、なお10月から12月期の納付書は10月中旬、翌年1月から3月期の納付書は1月中旬にお送りします。また、口座振替に切り替わる方には、振替が可能となった月にお知らせをお送りします。特別徴収とは、4月から翌年2月まで年6回の年金支給月に、年金から保険料を差し引くことで納める方法です。普通徴収とは、年間保険料を7月から翌年3月までの各月に振り分け、口座振替や納付書により納める方法です。保険料は被保険者と世帯主の所得をもとに決めています。所得が一定以下の場合は保険料が軽減されます。所得の申告をしていないと軽減できないため、税金が非課税の方でも所得の申告をお願いします。保険料の算定方法等の詳細は、通知書に同封のパンフレットをご覧ください。問い合わせ先、医療保険課資格付加係。電話 3647-8520。ファクス 3647-8443。6. 江東区政世論調査にご協力を。対象者無作為抽出には事前にはがきを送付。江東区政世論調査は、区民の皆さんの区政に関する意見や要望などをお聞きし、今後の施策に生かすため行うものです。昭和48年から1年おきに実施し、今回が23回目となります。調査対象となった方には、区が委託した調査機関の調査員がお宅へお伺いしますので、ご協力をお願いします。なお、調査員は必ず身分証明書を携帯していますので、ご確認ください。日時、7月8日土曜から23日日曜。対象、定員。18歳以上の区民の方の中から無作為抽出で選ばれた、1500人。問い合わせ先、広報校長課校長相談係。電話 3647-2364。ファクス 3647-9635。7. 高校、大学、進学を支援。学習塾等受講料、学校受験料を無利子で貸し付け。入学すれば返還免除。受験生チャレンジ支援貸付相談窓口では、中学3年生、高校3年生等の受験生がいる世帯に対し、学習塾、受験対策講座等の受講費用や、高校、大学等の受験費用を無利子で貸付けています。貸付条件など制度の詳細はお気軽に電話でお問い合わせください。対象、次のすべてに該当し、中学3年生、高校3年生等の子供、20歳未満を養育している方、世帯の生計の中心者、世帯収入が一定基準以下である、給与収入、年金収入がある場合、表1、総収入の目安、世帯人数、総収入、給与収入等年間、一般世帯、一人親世帯の順に読みます。世帯人数一人単身、総収入、一般世帯、179万7000円、一人親世帯、179万7000円。世帯人数二人、一般世帯、271万7000円、一人親世帯、301万8000円。世帯人数3人、一般世帯334万3000円、一人親世帯378万8000円。世帯人数4人、一般世帯386万4000円、一人親世帯 441万5000円。世帯人数5人。一般世帯441万5000円。一人親世帯483万2000円。世帯人数6人。一般世帯498万3000円。一人親世帯541万2000円。なお、収入から家賃一定額を控除できる場合があります。詳細は窓口へご相談ください。事業所得等がある場合、表2、合計所得金額の目安、世帯人数、合計所得金額、事業所所得等年間、一般世帯、一人親世帯の順に読みます。世帯人数一人単身、一般世帯107万8000円、一人親世帯107万8000円、世帯人数2人、一般世帯172万2000円、一人親世帯193万3000円、世帯人数3人、一般世帯216万円、一人親世帯285万円、世帯人数4人、一般世帯255万1000円、一人親世帯299万2000円。世帯人数5人、一般世帯299万2000円、一人親世帯332万5000円。世帯人数6人、一般世帯344万6000円、一人親世帯378万9000円。表終わり。預貯金等資産の保有額が600万円以下である。土地、建物を所有していない。現在住んでいる住宅、土地については除く。貸付対象者及び養育している子供が共に都内に1年以上居住している。生活保護世帯でない。本資金の連帯保証人になっていない。他の公的資金の返済を滞納していない。また、その他、連帯保証人等の条件あり、貸付金の対象範囲、金額、学習塾等受講料、学習塾各種受験対策講座、通信講座、補習教室にかかる受講料、中学3年生、高校3年生等ともに20万円まで上限、受験料、高校、大学、専修学校、各種学校の受験料。中学3年生は27,400円。1回あたり上限23,000円。4回分まで。高校3年生等は8万円。回数や1回あたりの上限なし。返済の免除。子供が高校、大学等に入学した場合は、貸付金の返済が免除になります。受付時間、平日午前9時から正午、午後1時から5時。問い合わせ先、受験生チャレンジ支援貸付相談窓口、区役所2階福祉事務所入口すぐ、保護第一課隣、電話 3647-9660、ファクス 3647-9663。8、区政最前線、区長室から、江東区長山崎孝明、帰属問題、団長の思いで調停申請へ。6月22日、私は区議会議長と東京都庁で大田区の松原区長にお会いし、中央防波堤埋め立て地の帰属問題の解決に向けて話をしました。本区と大田区は互いに 100% の帰属を主張しており、昨年4月から事務方の協議を重ねて、両区の主張、反論を展開し、双方の主張内容に理解を深めて論点整理を行ってきました。中央防波堤埋め立て地は、ゴミ問題による江東区民の負担と犠牲の上に造成されたものであることから、全部が本区へ帰属されることが当然と考えます。しかし、 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会前までの解決を図るため、今回の会談で東京都へ自治紛争調停を申請することで、両区の意見が一致しました。全島帰属を主張する本区としては、たとえ一つぼたりとも大田区へ行くことは団長の思いです。しかし両区が互いに我慢する、譲り合うと腹をくくらなければなりません。調停を申請すると両区に一定の割合が示されます。それを受け入れることは辛く苦しい思いが私にはあります。過去にも帰属問題を自治紛争調停により解決したことがあります。現在多くの人でにぎわう青海台場地区の13号埋め立て地ですが、江東区、港区、品川区が帰属を譲らず、昭和57年に東京都の調停により、江東区7割、港区2割、品川区1割で決着しました。今後の具体的な対応等に関しては、区議会とご相談の上、検討してまいりますが、調停申請を行った場合には、両区で足並みを揃えた対応が不可欠です。本区の長年にわたる最重要課題を、区民、議会、行政が一丸となって、早期解決に向け全力で取り組んでまいります。9. 介護保険サービスの利用者へ、新しい負担割合証を、7月12日水曜発送。要支援・要介護認定を受けている方、介護予防・生活支援サービス事業対象者に、8月1日火曜からのご自身の負担割合を示した負担割合証を7月12日水曜にお送りします。65歳以上の方の介護保険サービス利用者負担割合は、一定以上の所得、本人の合計所得金額が160万円以上で、年金収入プラスその他の合計所得金額が単身世帯で280万円以上、2人以上世帯で346万円以上がある方は2割、それ以外の方は1割となります。ただし、高額介護サービス費の支給による負担上限があるため、2割対象者すべてが2倍の負担になるわけではありません。問い合わせ先、介護保険課資格保険料係、電話 3647-9493、 介護保険課給付係、電話 3647-9498、 ファックス 3647-9466。 10. 突出看板等の実態調査を実施、安全な道づくりにご協力を。皆さんの共有財産である区道の公平な使用及び適正な利用を図るため、区が委託した調査員による区道上の突出看板等の実態調査を行っています。実態調査とは、調査員が道路上にある突出看板等の面積や表示内容の確認、計測や写真撮影などを行うことです。また、広告主を確認するため、調査員が看板のことについてお伺いすることもあります。正確な調査ができるようご協力をお願いします。調査期間、7月から11月。調査予定区域、深川地域の一部及び上東地域。道路の専用許可を忘れずに。区道に突出して看板等を設置する場合は、設置基準を守った上で道路専用申請を行い、区からの許可を受けることが必要です。お店や会社の看板は小規模のものであれば、専用料金が全額免除または一部免除になります。減免基準、専用面積2平方メートル以下、全額免除。専用面積2平方メートルから5平方メートル以下、2平方メートル分を免除。専用面積5平方メートルを超えるもの、免除なし。 申請方法や設置基準は、区ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。調査員は身分証明書を携帯。調査員は必ず区の発行する身分証明書を携帯しています。また、区道の専用料金は、道路専用車が金融機関を通じて支払うため、区役所の職員が直接徴収したり、調査会社等が徴収したりすることはありません。問い合わせ先、道路課、道路専用係、電話 3647-9689、ファックス 3647-8454。 11、民営自転車駐車場の整備費を補助。駅周辺などの放置自転車を解消。新設、増築、改修が対象。区では放置自転車の解消を図るため、駅周辺などで民営自転車駐車場を設置・運営する方に対して、その設置経費の3分の1以内の額を補助します。上限500万円、ただし予算の範囲内とします。自転車と原動機付き自転車が混在する駐車場の場合は、原動機付き自転車駐輪部分も補助対象となります。原動機付き自転車のみの駐車場は対象外。補助要件、1から4のすべてを満たすこと。1、江東区内に自転車駐車場を新設、増築または改修、既存自転車駐車場の機器の入れ替え、する事業であること。2、誰でも利用可能な自転車駐車場であること。施設利用者や特定のマンション住民専用の自転車駐車場は対象外。3、鉄道駅の周辺、商業施設及び観光地周辺など、放置自転車が発生する見込みが高い、または現に発生している地域であること。4、当該自転車駐車場を補助金交付後3年以上経営する見込みがあること。その他詳細は、区ホームページをご覧ください。問い合わせ先、交通対策課、自転車対策係、電話 3647-4789、ファックス 3647-9287。